皆さんお帰りなさい。7日の旅路をそれぞれ守られ、そして導かれまして、またこの礼拝の場へとそれぞれ帰ってくることができたことをまず主に感謝し、また心から本当に主を賛美したいと、そのように思います。私もこの筑紫野南キリスト教会ですね、夏休みの折には毎回読んでいただいて、そして、ここで説教のご奉仕を毎年させていただいておるわけであります。今年はちょっと都合がですね、8月には帰省できずに、大阪からこちらの方に帰ってくることができずに、9月の8日になりました。でもそれでも、8日でいいということで、本当に、ご奉仕をさせていただくことを本当に感謝をしたいと思っております。この今回は夏休みがですね、水曜日から今度の日曜日までという、水木金土日と5日間だけなんですけども、祈祷会と日曜日ですね。今私のどもの教会から小桜誠神学生が西南学院大学の神学部で学んでおるんですけども、彼にですね、水曜日と日曜日のご奉仕を任せまして、そして、いろいろな事務手続きとか修法の作成とかを全部依頼してですね、安心して今回は出てまいりました。ですから私も実は大阪教会の推薦神学生として、行った時に、最終学年でしたけども、中島義和牧師が最終学年の時には、ぜひ牧師館に泊まって、私一人だったんですけどもね、そして教会を見てほしいということで、その時は1週間ぐらい一人で牧師館の方に泊めていただいて、いろいろとですね、水やりとかあるいはゴミの、出しとかですね、また戸締まりとか、説教もありましたけれども、そういう訓練をさせていただいたのがとても勉強になりました。それで、私今回そういう立場になりましたので、この小桜君お願いしますということで、お願いをしてね、出てきたわけでございます。安心して、今回ちょっと私も焼けちゃってですね一昨日でした、昨日かな、金曜日大島の方に、平健生牧師と釣りに行ってきましてね、それで真っ黒に焼けちゃって、長袖着てきた方が良かったなと後で、あれしたんですけども、失礼します、こういう顔もちょっと赤くなっちゃってですねそして、平先生とか私の友達の野中牧師ですね、鳥栖教会、彼とも会ってきて、いろいろな信仰を深めて、バタバタでしたけども、最後はこの筑紫野南教会の皆さんとお会いすること、本当に楽しみにして今日来ております。一つちょっとご迷惑かけておりますけれども、実はちょっとうちの家族にワンちゃんがいましてね、で今日どうしてもワンちゃん車で連れて移動しているので、玄関の事務室のところにちょっと無理言ってゲージに入れてますけども、それでワンちゃんの声が途中で聞こえたり、キャーとか言ってますけれども、どうぞお許しください。ワンちゃんも一緒に礼拝しているつもりだと思いますので、どうぞお許しください。そういうことでよろしくお願いいたします。今回ですね、説教題が、バラムとロバという、何のこっちゃというような題で、皆さんも思われた方もいらっしゃるかと思います。私もこれ一度説教を大阪教会でしたんですけども、ずっと自分の説教の原稿を、完全ですけども、だいたいブログに載せてるんですね。そしてその日その日ごとの、だいたい何人の方々が見ているかということとか出るんですね。そしていろいろと平尾教会の浦さんがいろいろ作成していただいて、このバラムとロバというのが一番皆さんが見ているブログだというタイトルだということが分かったんですね。それで、なんでこれが皆さんよく見るんだろうなということがちょっと今も分からないんですけども、クリスマスの時期にロバとかですね、あるいは主がおいりようなのですというところでロバを検索してここが出てきたりね、いろいろな形で、この説教の内容というよりも、ロバでヒットしたりあるいはバラムというそういった名前にちょっと馴染みがないのでということで、 ヒットしているのかもしれません。なんか一番ですね、よく読んでいただいているそういったところでしたので、今回ちょっと修正をするところがたくさんあったので修正をさせていただいて、今日は皆さんと一緒に御言葉を聞いていけたらと、そのように思っております。まず今日の箇所をですね、パッと途中から読んでも非常に分かりにくかったと思うんですけども、ここにはですね、イスラエルの民がモアブの、平野まで進んできた時のことでありました。モアブの人々、まあ、イスラエルとは違う民ですね、この外国人のモアブの人々は、イスラエルがアモリ人に対してしたこと、すなわち彼らが勝利をしてですね、この国を、まあ、支配下に置いた、ということをことごとく見てですね、その力と、そしてその多勢、大勢のそういった多勢に、まあ、恐れを抱いて、気力をうせてしまってですね、今やこの群衆は牛が野の草をなめ尽くすように、我々の周りをなめ尽くそうとしていると、そのように言うのであります。そこでモアブの王様であったバラクは、ペトロの地、これはユーフラテス川の近くにあった土地ですけれども、そこに住んでいた、いわゆるこれは霊能者であったんですけれども、バラムという人に、イスラエルの人々に呪ってほしい、このイスラエル人々のことを呪ってほしいと、霊物を持たせて使者を送るのであります。そしてその夜、神はバラムにですね、あなたは彼らと一緒に行ってはならない、この民を呪ってはならない、彼らは祝福されているからだと命じるのであります。バラムは神の言葉を王の使者に語り、そして帰るように、そのように伝えますけれども、王はバラムのもとに再度使者を送るのであります。今度はですね、前よりも多くの身分の高い、指導者たちをバラムのもとに使わして、あなたを大いに優遇します、言われることは何でも、しますと、どうか来て私のために、イスラエルの民に呪いをかけてくださいと、そのように伝えるのであります。まあ、ここでこの王様のバラクは、私のために呪いをかけてくださいと、そのように言うのでありますが、まあ、彼は個人的な願望によって呪いとか、あるいは祝福というものをコントロールをしようとしていると言えます。まあ、まさにこれは異教的なやり方ですね。この呪いの出どころというものは、天の神様にあるのではなくて、自分の誇り、また力、自分のためにというところにあります。聖書を読みますとですね、神様は占いやまじないを嫌われると随所に出てまいりますけれども、それは神様の御心を求めること、また信頼をすることに反して、その自我というものの願望や、あるいは欲望を満たすために神様の力まで利用する人の、まあ、これは心のさもしさというんでしょうか、それを本当に、神様は厭われているからでありましょう。さて、王の再三の申し出に対してバラムは、たとえバラクが、王が家に満ちる金銀を送ってくれても、私の神、主の言葉に逆らうことは、ことの大小を問わず何もできませんと、このように言うのであります。しかしですね、彼はバラクの使者たちをすぐに帰らせることをですね、せずに、ここでとどまらせて、主が私にこの上何とお告げになるか確かめさせてくださいと言うんですね。確かにこれはですね、口では私の神、主の言葉に逆らうことは、ことの大小を問わず 何もできませんと、そのように語ったバラバでありますが、その本心ではそうきっぱりと言い切れるものではなかったわけです。ここにこのバラムの心というものが二つに割れて揺れ動いている様が現れていると思います。神様に仕える心と、自分の 利害富のために使える心。彼の脳裏に自分を神をですね、自分の願いに従わせたいというそういう思いがちらりと横切っていたのではないかと、そのように思うんです。その夜、神はバラムに、これらの者があなたを呼びに来たなら立って彼らと共に行くがよい、しかし私があなたに告げることだけを行わなければならないと告げます。しかしここに、これらの者があなたを呼びに来たならば行くがよいとあるように、これは主なる神様が行きなさいと、これはですね、全面的に言っておられるのではないんですね。結局ですね、バラムは朝起きるとロバを鞍につけてモアブの司たちと一緒に出かけたというのであります。これからが実は 本日の箇所であります。ところが彼が出発をすると、神の怒りが燃え上がったというんですね。神はバラムがバラクの高官たちと共にモアブに行くことを許されながらも、バラムに対して怒りを表されたというんです。これは一体どういうことなんでしょう。それは先に触れましたように、二心となって神様に従う道をあやふやにしたバラムの心を知って、非常に憤られたからです。聖書の神様、特に旧約聖書の神様は妬むほど愛する神様だと自らは言い表していますね。その愛が、まあ、いわゆる裏切られるような場面においては燃え上がるような怒りを持って、まあ、望まれるんですね。しかしそれならなぜですね、神様はきっぱりとバラムに行くなと禁止されなかったんでしょうか。これが実は聖書の神様のご性質だからです。神様は人間をロボットのように上から命令指示を下してその通りに従わせようとはなさいません。それは人を奴隷としてではなく、自由を持つ人として神様が扱われるからです。バラムにも自分で考え、主にとことん祈って、主の御前に出て、その御心が何であるかということ、どこにあるのかということを聞き取っていく道がバラムに委ねられていたんですね。まあ、例えとしてこれは適切かどうか分かりませんが、例えば子どもがですね、友達と、まあ、その子どもの友達たちとゲームセンターに行くと言ったら、親としては、まあ、それはやめときなさいと言いますね。それでもある程度大きな子どもとか物心つく、まあ、年頃になりますと、じゃあこれこれは気をつけるように、まあ、念を押すように、これは全面的に否定するようには言わず、まあ、心の中では行くのはやめてほしい、分かってくれないのかな、自分で気づいてほしいと、そのように願いながら、これは本人の判断に委ねるというのが、これがまあ親の心でありましょう。神様がバラムに、これらの者があなたを呼びに来たのなら立って彼らと共に行くがよい、しかし私があなたに告げることだけを行わねばならないと、そのように語られたのは、まさにバラムを試し、その信ですね、信仰の信といった方がいいのかな、あるいは真実、もっと言うならば誠、それを問うためのものだったのではないかなと思います。バラムにはそれを自由に選ぶことが任せられていたんですね。しかし結局彼は、よかった、 サインが出たぞと、そういうことで自分の心の願いが果たせると喜んでモアブの地に向かったのでありますが、結局はそれは神様が行くなと言っている、その御心が見えなくなってしまっていたということでありますね。さて、バラムはロバに乗り、二人の若者を従えていたのでありますが、そこへ主の御使いが抜き身の剣を手にして道に立ちふさがっていました。この主の御使いを見たロバは道をそれて畑に踏み入りました。一方バラムはロバを撃って道に戻そうとします。すると今度は主の御使いはブドウ畑の間の狭い道に立っていました。ロバは主の御使いを見るや、その道の石垣に体を押し付け、バラムの足も石垣に押し付けたのです。するとバラムはまたロバを撃ちました。さらに進むと、剣を手にした主の御使いは今度は右にも左にもそれる余地のない狭い場所に立ちふさがっておりました。ロバはですね、その主の御使いを見るや、バラムを乗せたままもう避けようがないものですから、とうとうその場にうずくまってしまったというんです。するとバラムはついに怒りを燃え上がらせて、本気でですね、ロバを杖で激しく打ったというんですね。この場面をまあ読みますと、ロバは三度剣を手にした主の御使いの姿を見ているのに、バラムにはそれが全く見えていなかったことがわかります。それどころか、彼は三度そのロバを撃ったんです。ロバは何とかして自分の願う道を、バラムは何とかして自分の願う道を通したいと急いでいたために、主の御使いに気づきません。それに気づいて災いを避けようと、ロバは彼にとって自分の願望を邪魔するものに過ぎませんでした。しかし本当はですね、本当の命の、まあ、恩人といいましょうか、ロバでありますけれども、彼こそ滅びといいましょうか、滅びの道から何とか助けようとする、そういった存在なのですね。しかしバラムは自分の思いと違うところに行こうとしたロバ、多少痛い思いをさせたロバに対して激しく怒りを燃え上がらせたのです。これは、まあ、聖書が教えている一つの教訓と言えます。私たちには人間としての願望があります。それは決して悪いことではありませんけれども、主の御心以前にそれに固執してしまうと、周りの大切な忠告も助言も忌々しいものに聞こえてくるのでしょう。それは危機から守り、また大きな過ちから遠ざけさせ、滅びから助けようとするために神様が使わされたものであるのに、それにも気づかないことがあるのではないでしょうか。さて、ここで主はロバの口を開かれます。ロバは、私があなたに何をしたというのですか、あなたは三度も私を撃ったのですと。それに対してバラムは、お前が私を侮ったからだ、私の手に剣があれば今お前を殺してしまうのだがと答えます。バラムは主の御使いの剣が自分に向けられているにもかかわらずそう言っているのです。ロバはバラムにさらにこう言います。私はあなたが今日まで長い間乗られたロバではありませんか、私はいつでも あなたにこのようにしたでしょうか。バランはいや、しなかったとしか答えることができなかったというのであります。聖書で動物がですね、言葉を話すというのはこのロバと、創世記の蛇だけでありますが、神様が口を開かれたというのはこのロバだけなんですね。なんともユニークな箇所でありますけれども、そこで主は今度はですね、バラムの目を開かれます。すると彼は主の御使いが抜き身の剣を手にして道を塞いでいるのが見えたんですね。さらに主の御使いはバラムが非難したロバの取った行動について弁護してこう言います。なぜあなたは三度もロバを撃ったのか。あなたが誤った道を行くので、私はあなたを妨げようとして出てきたんだ。ロバは私を見て三度も身を巡らして私を避けた。もしロバが身を巡らして私を避けなかったなら、私はきっと今あなたを殺してロバを生かしておいたであろう。バラムは主の御使いに言います。私は罪を犯しました。あなたが私をとどめようとして道に立ちふさがっておられるのを私は知りませんでした。それで今もしお気に召さないのであれば私は帰りましょう。ここでバラムはですね、自分の罪を主の御前で悔い改めます。それはまさに滅びと死に向かう他ないようなですね、自分を救うために主は御使いとロバを送ってくださったのに、バラムはそのロバを非難し激しく打ち叩いたんですね。そしてそのロバさえ殺すとまで言いました。まさに自分を救おうとしていたものを彼は非難罵倒し暴力を加えたんですね。これはまさに父なる神様が私たち人間を罪の滅びから救い出すために御一人子イエス・キリストを送ってくださったことと重なります。しかし私たち人間はこのバラムがロバを非難罵倒して打ちのめしたように、神様が送ってくださった救い主イエス様を罵倒し十字架に引き渡し貼り付けにして処刑したんです。まさに私たちの罪がそのようにこれはしたのです。このバラムとロバの箇所を読みますと、いかに主である神様は私たち人間が罪の滅びから救われていくことを願ってやまないお方であることを知ることができるのではないでしょうか。話を戻しますが、主の御使いはバラムに次のように言われます。この人たちと共に行きなさい、今度は行きなさいとお命じになっています。しかしただ私があなたに告げることだけを告げなさいと。そして主の御使いはただ一つの条件として神様が告げられる言葉だけを告げるようにと言われます。ここで主の御使いはバラムになぜ引き返せとおっしゃらなかったんでしょう。それはバラム自身がその真、この信仰の真、真実、神の御前にあっての誠の道ですね、それを問われて改めて主に従う道を見出したからではないでしょうか。それはこの新しくされたバラムをですね、主が使わし神が告げられる言葉のみを告げるという使命を託されたということなのではないでしょうか。バラムはこの後モアブの王バラクに対してその通り主が告げられることだけを告げます。多くの宝を積まれ王がイスラエルの民を呪うようにと願っても バラムは主が私の口に授けること、私はそれだけを忠実に告げるのですと、そのように答えています。さて、この聖書の箇所から私たちは、私たち自身、いろんな出来事に遭遇をしたとき、心変わりをしたり、揺さぶられたりしやすい私たちでありますけれども、主の私たちの愛というものは、決して変わることがないということです。私たちも、その変わることのないお方にいつも目を向け、信頼をし、誠実に従っていく道を歩んでいくものとされたいと願います。最後に、今日のこの箇所で、興味深いのは、このバラムとロバの出来事というのは、当面のイスラエルの民の全く預かり知らないところで起こったということですね。つまり、隠された神様のお守りとお導き、ご配財があったということであります。私たちにもさまざまな問題や出来事の中に置かれているときというのは、なかなか気づくことができませんが、後になって、あの時主が導かれ、私を守っていてくださったんだな、支えていてくださったんだな、というような経験をきっと皆様もお持ちではないでしょうか。ローマの信徒への手紙の8章の28節ところで、使徒パウロは次のように記しています。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っています。アーメンです。私たちは日々神様にまず祈られています。また祝福されています。そのことを知っているというのは、どんなに感謝でありがたいことでしょう。またさらに、主にある兄弟姉妹に祈られ、取りなされています。それは見える形、見えない形、いろいろあるでしょう。主にある愛のつながりによる、このキリストの体なる教会というものが私たちに与えられています。それもまた、この世にはない恵みであります。主にますます信頼をし、主の御業に参画をするものといよいよされていくことを祈り求めつつ、この礼拝からそれぞれの場所へとまた使わされていきたいと、そのように願います。お祈りをいたします。慈愛に富みたもう天の神様、今日は民数記の22章より御言葉を共に聞きました。行く先にさまざまな問題や困難がありましても、主なる神様がその私たちの行く道を守り、導いてきてくださっていることを信頼をし、従いゆくものとしてください。またどうか私たちを、神様、あなたの愛と救いの証人としてお持ちください。救い主、主イエス・キリストの名を通して祈ります。アーメン。